ウイルス、風邪のウイルスで非常に有名なのはスペイン風邪ですね。20世紀の最初に出てきて、まあ、これは全世界で4000万人亡くなったと言われるぐらい、まあ、今度のコロナとはもう比べ物にならない、まあ、その頃はもともとウイルスというのが分かってなかったですね。ウイルスというのが分かったのはルスカっていう人がドイツ人ですが、これが電子顕微鏡で、見つけたんですね、ウイルスを。それからまあウイルスというものが分かり、そしてそれの治療が具体的になったわけですね。まあ、その裏にはまあルスカ自身のものすごい努力があって、ノーベル賞を後にもらった。ノーベル賞は確か1968年ですから、ごく最近ですね、60年ぐらい前にノーベル賞をもらってるわけですね。その時に奥さんがまあ歩いてやっと行けるぐらいのところに住んでおられて、新婚当時はですね、奥さんが夜遅くまで、研究室で電子顕微鏡を研究している。その頃電子顕微鏡なかったわけですよ。ルスカが作ったわけですけど、ソーセージとポテトを持ってですね、暗い川沿いの道を歩いて、奥さんが、持って行ったということも、やはりルスカがノーベル賞を取った原因になりましたね。まあこれは分かりませんが、奥さんが電子顕微鏡を一生懸命研究しても電子顕微鏡できなかったかもしれない。だけど奥さんはポテトとそのソーセージを作って毎日遅くまで研究しているルスカのところに届けたからこそ電子顕微鏡ってのが見つかり、そしてウイルスが見つかり、そのおかげで人類はものすごく風邪ひく人が少なくなったわけですね。まあ、それ以後、ソ連風邪とかインフルエンザ変種、今でいう変異株がものすごくできたわけですが、アジア風邪、変異風邪、香港風邪ってできたわけですが、まあ、今で言えばソ連ウイルス、アジアウイルス、香港ウイルスって呼ぶ 新型ウイルスって呼んでるでしょうけどね、新型インフルエンザって呼んでるんでしょうけど、まあ、そういったものを抑圧することができたわけですね。夫婦の力ってのはすごいもんですよ。まあ、本当に奥さんが食事を作ったりする力ってのは大きいんで、それをなんとかこう、きちっとした形にしなきゃいけないと僕なんか思ってるわけですけど、今日はちょっと話が違ってですね、新型コロナの、オミクロン株ですね、まあ、それでどのくらいの感染者とか重症者が出てるのか、まあ、非常にこう極端なことが行われてるんですね。なんか重症、なんか濃厚接触者とかいう変な定義を作ってですね、それで、郵便局なんかも別に儲けに関係ないからって閉めちゃったりなんかしてるんですけども、どのくらいかっていう事実を見るってことなんですね。これは意見じゃないんですよ。すぐね、事実と意見とかごっちゃになってるんですけど、僕は基本的にはあんまり意見は言わないんですよ。意見っていうのは人によって違いますからね。だけど事実は人によっては同じなんですよ。ちょっと1月の後半ですね、15日間ぐらいの、だいたい1月の10日ぐらいから流行してますから、その間の、データを整理しました。このデータの整理は厚生労働省の発表ですね。まあ、測定の方法とかいろいろ問題ありますが、一応それで整理しました。感染者60万人、重症者400人、死亡者160名。まあ、この中で数値が少しいい加減だった死亡者数ですね、これは従来の、これも事実ですよ、意見じゃありませんよ。従来の死亡者っていうのはコロナで亡くなった人をコロナの死亡者というのが死亡者なんですけども、今回だけは WHO の指令で、がんで亡くなったり交通事故で亡くなってもですね、コロナのウイルスが体についてたらコロナ死亡者とするということで指令が出ております。厚生労働省もそうしてますので、そういう統計になってますので、まあ、こういう統計ってあるんですよ、過剰死亡率。それはね、風邪ってのは万病のもとだから、そういう計算の方法もあるんで、別に学問的に間違ってるってんじゃないんですけど、そういう計算をしてるんで、他の死亡者数と比較はできないっていうことだけですね。そういうことだけです。間違えないでください、YouTube も含めて間違えないでくださいね。これは意見じゃありません。ただ WHO が悪いことしてるはずないんで、 WHO の定義を私がただ解説してるだけですね。それで批判もしてません。 よく私の喋ってることを見れば批判してないってことも分かるでしょうね。まあ、少なくとも60万人が感染して重症者が400名ということはですね、万人1万人と1名は1万倍違いますから、60万人のうち400名というとですね、1000分の1以下、ちょっと以下ですね、60万人が感染して600人が重症者だったらば、1000分の1ですから 0.1%。 ところが実際400名なんでもうちょっと少ないんで 0.06% とか 0.07% の間ぐらいなんですね。ですから、インフルエンザですと死亡者が 0.1% ですから、インフルエンザの死亡者よりか、オミクロン株の重症者の方がちょっと少ないっていうことです、割合としてですね。これはまあ南アフリカで流行したあたりからもう言われていることで、 WHO も一回ですね、オミクロン株は重症者が少ないと言って、それでちょっとみんなが油断する、世界の人が油断するかと思ってちょっと言い換えてますけども、いずれにしてもオミクロン株は今までのコロナウイルスの新種に比べればですね、随分感染者に対して重症者数が少ない、この数はもう普通の風邪以下、こういうふうに言うと、これまたなんか武田はなんとか言って、いやそうじゃない、これ事実ですからね。ですからそれは事実として受け止める必要があろうかというふうに思います。そしてこの傾向はですね、2年前にコロナが流行りだした頃に多くの専門家が言っておられ、多くの専門家ですよ、私じゃなくて、多くの専門家が言っておられたことはどういうことかっていうと、それから僕がウイルスの、風邪のウイルスの勉強をした結果知ったこと、これ僕の意見じゃないですよ、それはですね、ウイルスが、新しいウイルスができると最初はちょっと致死率の高いやつも出てくるんだけど、だんだん、人間と共存するためにウイルス側も少し工夫して弱くなっていく。だから感染力は高いけども毒性は弱い、これはウイルスにとっていいことなんですね。というのはウイルスは人間の体で、人間のウイルスは人間の体でしか生きれませんから、宿主の人間が死んじゃうといけないんで、ちょっと調子が悪いなぐらいで、多く感染した方がいいということで、大体その頃医学的に全世界的に言われたことも合致する。我々が知らなきゃいけないのは、日本で現在流行っているオミクロン株は感染者は非常に多いんだけども、重症者は 0.0何%のところで今収まってる。これは行政が良かったのか、なんか対策が正しいのか、それは分かりませんけどね、いずれにしても結果はそうなっているということをここで、ロバタの話としてお話をいたしました。